今回は水産関係で3点、通告をしておりますが、後継者に重点を置いておりますので、質問入ります前に、昨日議会が終了して、熊の中で偶然に、漁業の担い手について、ラジオで放送をされておりましたので、この件を述べさせていただいて、質問に入ります。福島県の小名浜湖、ご存知と思います。全国でも有数の漁業基地ですが、ピーク時は200隻もいた漁船が今では20隻程度に減少して、漁協が解散をしたと放送されておりました。非常に寂しいことでございます。やはり後継者がいないということで、こういうことになったということでございます。それではまず、1点目の壱岐市水産振興基本計画の検証についてお尋ねをします。ご存知のように、国の水産基本法が平成13年に、施行され、されております。県も国の水産政策の動きに対応するために、同13年に水産基本計画が策定されております。壱岐市においては、平成18年に、この基本計画の策定にあたり、漁業者、並びに一般も含めたアンケート調査が実施されております。そして19年に、水産業振興基本計画が策定をされておりますが、これはいずれも10年間を一応の目標年として策定されております。で、中間年である5年を経過した時点で、計画の検証、評価、あるいは見直し等も行われておるようですが、県においては来年23年が、計画の後期、5年が経過することから、次年度に向けての基本計画策定準備が現在進められております。私は中身としては大して変わることはないだろうという気がしております。現在、壱岐市が水産振興基本計画の中で取り組んできた事業、そして今取り組んでいる事業、例えば21世紀漁業担い手確保、イルカ被害対策、磯焼け、藻場対策、等々も、今22年が一応県の事業機関となっているようですが、そこで、壱岐市の水産業振興基本計画も、来年23年が、前期5年の中間年となりますが、県の次年度からの振興計画のメニュー次第では、壱岐市の基本計画も若干の見直しということも考えられます。またそうでなくても、後期5年に向けて、問題点はないか、改善すべき点はないか、検証する必要があると思いますが、市長、この点について、ご見解をお聞きしたいと思います。次に、2点目の漁業後継者対策について、
1点ずついきましょうか。
漁業関係で、みんないいですか？
いいですか？1項目ずつ。
いや、やりますか？でも漁業関係ですから、はい、いいですか？次に2点目の漁業後継者対策について、お尋ねをします。今、全国的に漁業は従事者の高齢化加えて、後継者不足、そしてその確保がままならぬ状況にあることは、市長もご存知の通りであります。そうした中で現在はもちろん、将来に向けても漁業の振興につながるのは何かと考えますが、 やはり後継者の確保であり、その育成が最も重要であると思います。現在、壱岐市は県の補助事業を活用し、担い手確保事業に取り組んでおりますが、それにもう一歩踏み込んだ壱岐市独自の後継者対策を考えてみる必要もあるのではないかと思います。この後継者問題は、漁業に限らず、農業においても同様ではありますが、私は後継者なくして漁業の活性、将来はあり得ないと。そして壱岐市の漁業、そして漁協の存続にも関わる問題でもあると、そういうふうに思っております。そこで、国県の水産白書、あるいは水産振興基本計画を見ますと、多種多様な水産振興策が出されております。長崎県だけで見ても、細かく、72事業ほどはありますが、その中で、漁業の担い手確保、後継者対策については、その中身にうなずけない、そして緊張感が非常に乏しい、そう感じております。当然市も他の地域も、国県との整合性を図りながら、事業を進めていくわけですが、他の地域の水産振興の取り組みを見ますと、それぞれに漁業の形態も違い、その地域に合った事業が行われておりますが、やはり野の地域においても漁業従事者の高齢化、後継者不足を深刻な問題として捉えてあります。ここで長崎県漁港漁場協会、府が発行している水産関係の水産開発長崎という冊子の中に、おじ課長、ご存知と思います。漁業の盛んな島ですが、私も以前、ここには漁に行ったことがございます。ここの産業振興課長さんが、小さな島の漁業再生への取り組みも投稿されておりましたので、最後の方を一部抜粋して紹介してみたいと思います。私たち、小値賀町は現在、後継者が激減し、60歳以上の漁業従事者が 59% を占めて、このままでは10年後には半分近くがリタイアとなって、将来は漁業をする人が島からいなくなるという可能性さえはらんでいますと。なんとか、一人でも多く後継者が育たないかと念願しているところです。そして少しでも支援ができるように、行政も頑張らなければならないと感じていますと言われております。そして、今考えられる有効な政策を、施策を、国と地方が積極的に取り組まないと、特に小さな島や漁業形態は、近い将来壊滅的な状況に陥るような気がしてなりません。漁業が島の経済を大きく左右しますので、我々も腰を据えた対策を取る必要があると感じていますと、結ばれております。そして昨年 JF 代表者集会、その有識者会議の検討会で、まとめられた施策提言の中でも、漁業就業の高齢化、漁業の担い手対策が取り上げられております。ちなみに21年度壱岐市合漁協の正規組合員、60歳以上の漁業者を見ますと、勝本漁港が 46.22%、五の浦が 42.14%、箱崎 65.19、東部 39.39、石田漁港が 56.4% と、 非常に高い数字が出ております。で、国技町の正組合員数は現在1324人。この中で60歳以上がなんと628人おいでになります。この数字の漁業者が10年、20年後、これを考えますと、市長、これは言わずともお分かりと思います。そこで前段でも述べましたが、市の水産業基本計画を十分検証をしていただいて、この後継者問題を最重要課題として、市独自の後継者対策、支援等についても考えていただきたいと思いますが、とりあえず、2点、市長の答弁をいただきます。3点目は同じ漁業関係ですけど、いいですね、この答弁いただいてから。
大久保議員の質問に対する理事の答弁を求めます。高橋長。
16番、大久保博一議員のご質問にお答えいたします。水産振興基本計画の検証についてということで、一次水産産業振興基本計画は、見直しはどうであるかということでございます。その前に、ただいま、議員がおっしゃった、漁協の解散であるとか、あるいは、報道されております、その、ヤリイカの産卵が非常に少ないとか、漁業を取り巻く、厳しい現状は、を認識しておるところでございます。長崎県では平成12年度に、新世紀にふさわしい長崎県水産業のあり方や、今後10年間におきます水産分野での具体的施策の展開方向等を示した、長崎県水産業振興基本計画を策定され、関係各機関と協調連携して、その実現に向け対処されているところでございまして、その時期計画が策定されているところであります。壱岐としましても、壱岐市の誕生を契機といたしまして、壱岐市の水産業が抱える様々な課題に的確に対処することができるよう、将来の水産施設の長期的なビジョンを明確にして、総合的かつ計画的で質の高い水産施策を推進して、壱岐市の水産業の振興と漁業地域の活性化を図るため、平成18年度に壱岐市水産業振興基本計画を策定いたしました。この計画は平成19年度から28年度までの10カ年計画であり、平成28年度における目標値を設定して、これらを目標に壱岐市の水産振興を図ってまいるものでございます。ただし、社会情勢の変化に柔軟に対応するため、中間年度にあたる平成23年度及び必要に応じて計画の見直しを行うと明記をされているところでございます。従いまして、県の基本計画の策定の関連もございますので、現段階におきます壱岐市水産業振興基本計画は平成23年度その見直しを予定しているところでございます。次に、後継者対策ということでございます。議員ご指摘のとおり、漁業振興の最も重要なことは、漁業後継者の確保を図ることが、最も重要であると申しても過言ではないと思っております。そこで、壱岐市といたしましても、水産業の担い手の減少や、漁業就業者の高齢化、そして持続的漁業生産と漁村の活力化を維持するため、漁業への新規参入者や、漁家の後継者の確保を積極的に推進し、将来につなぐ漁業担い手の育成強化を図る必要があります。このため、これまで県の施策に則って、新規就業者の確保の一環といたしまして、漁業研修事業に伴う助成や、研修期間中の生活支援、あるいは独立時における一時的な負担を軽減するための制度として、漁船リース事業に積極的に取り組んでまいりました。特に、漁船リース事業に関しましては、平成17年度にこの事業がスタートいたしましたが、本年度までに13隻を取得いたしまして、県下でも群を抜く水準であり、漁業生活生産活動に大いに寄与しているところでございます。また、平成21年度におきましては、この他に国の経済対策によりまして、漁船の共同利用、お二人以上の利用共同ということでございますけれども、新船の取得も一隻実施を、 実施をいたしております。強羅町におきまして、7.3 トンで、事業費3000万円という、共同利用による新鮮な取得が、実現いたしております。漁業後継者対策に関しましては、国県では、相談者等も優遇される施策が取られておりますけれども、私はこのような方々に対する対策も必要であると認識はしておりますものの、まずは地元の、しかも常に親の背中を見ながら育った漁業後継者に対する支援が一番生きた補助金ではなかろうかと考えるところでございます。限られました財源の中でありますけれども、漁業後継者育成のため対策を講じていきたいと考えておりまして、現在、担当課に財源等の関係もあり、検討を指示しております。本年度中、平成22年度中に提示をいたしまして、平成23年度から、この後継者対策を実施する予定といたしております。
以上。大久保博一議員。
市長、私も今取り組まれている漁船リース事業。これは後継者確保には、大いに期待ができる対策だと思っております。でもこの事業は一応、今年度が県の事業期間となっております。で、県は次年度に向けて今、そういう作業を進めているところですが、今後はこの県の目の次第ではどうなるかは、これはまだわかりません。それ以外のですね、国県の対策は、あまり私は期待が持てないと思います。現在、県の補助事業で取り組まれている事業の中で、新規就業者事業を見てもお分かりと思います。Iターンにおいてはですね、99% と言っても過言ではないと思います。就業を断念されております。そして、漁業就業研修事業、まあ、市長、申し上げました研修事業。これは研修期間が、6ヶ月なんです。180日だ。最大で。これも Iターンのほとんどの人が、就業を断念されて、わずかこの研修も13日間の研修で、脱落された人もおいでになります。私はこれは当然だと思います。わずか6ヶ月の研修で、漁業ができるわけじゃないんです。なれないんです、これは。これ国、県あたりのこういう施策はですね、私は後継者とかそういうものでなくて、これは雇用対策なんです。もう6ヶ月、これはもう船酔いを止めるのが精一杯です。で、ここに農水省、農水省が、これですけどね、これ。これは農水省がですね、漁業の担い手確保育成に関する全国漁業者モニター、消費者モニターのアンケート調査がまとめられております。調査範囲は、北は北海道、日本海海区、太平洋海区から南は沖縄、東シナ海。ちなみに、壱岐・対馬は、東シナ海区に入ります。この調査は、沿岸漁業、そして沖合、そして、養殖業も含めた調査が行われております。その中で、漁業を始めた理由の質問の中で、親族の後を継いだと答えた人が 86%。後継者の有無についてはいない、決まっていないが 70.5%。消費者への質問で、漁業に就業をしてみたいかという質問では、漁業者として働いてみないとは、見たいとは思わないというのが 81.5% もあります。できないんです。そして漁業の担い手として、ふさわしい人、期待する人では、漁業者の子供、親族と答えた人が、消費者も漁業者も含めて 82% もあります。ですから、Iターン、 まあ、U ターンでも、魚家族の子供はできます。I ターンあたりはですね、できないんですよ。私の親父もよく言っておりました。私が漁を始めた頃です。なりやすくしてなれないのが漁師だと。よくこれは親が言っておりました。で、こうした調査結果を見ても、今後の後継者対策を、漁家の視点に重点を置いた、取り組みをするのが、後継者確保には十分期待が持てます。ぜひ、市独自の対策を考えていただきたいと思います。再度、市長の答弁を行いまし
ょう。白川市長。
先ほど申し上げましたように、委員おっしゃるように、やはり漁業の後継者としては、親の背中を見て育った、ステイだと考えております。そういった意味で、先ほど申し上げますように、22年度中に、その内容を提示いたしまして、23年度実施に向けて、いい努力をしたいと思っております。
以上。
大久保博一議員。
市長、これは通告をしてないんです。通告をしておりませんが、まあ、一にお聞きしたいと思います。昨年ですかね、市長は、会社検討委員会に委員として、出席されております。私はですね、この水産権であるにもかかわらず、会社採取で漁場を壊し、後輩をもたらしている。そういった漁場の様子を見て、テレビ等で見て、早い時期に放映されておりましたけど、漁業をやろうかという気持ちがなくなるんですね。なくなると思います。ここにもですね、これ最近、経済産業省から、取った砂の資料です。会社採取の資料です。平成19年度現在での会社採取をしている資料ですけど、北海道を含めて全国で14件だけが会社採取をしております。まあ、瀬戸内海方面はもう早い時期からもう会社採取をやめております。その中で長崎県は2番目に多い。2番目に多い量の砂を採取しております。こうしたこともやはりああいったテレビ、まあ、漁場の後輩を見た、人たちがですね、漁師になろうか、後継者になろうか、そういう気持ちはもう全く出てこないと思います。こうして漁場の後輩が砂によって後輩を招いているわけです。これはやはり後継者が育たない要因の一つだと言っても私は過言でないと思います。どう思われますか、市長。
白川市長。
委員おっしゃるように、昨年私は長崎県の会社採取の検討委員会の7名のうちの一人として、参加いたしました。議会でも、ご報告申し上げましたように、私と長崎大学の7名のうちで長崎大学の水産学部教授、この2人が反対でございまして、2対5でございまして、これは、取るというふうになったわけでございますけど、取るというか、量もあまり減らされないで決まってしまったということなんでございますが、報道によりますと、佐賀県の漁業協同組合の方々が、長崎県に対して、その会社採取をやめるようにという陳情がなされたという報道もあっております。やはり、先ほど申しますように、夕日だったか今朝だったかちょっと記憶がないんですが、何年も海に潜って、今の時期はイカの産卵がある、ヤリイカの産卵がある、以前はもう1メーターも潜れば産卵があった。今は報道では80分間、 潜って、しかも深いところに潜って、やっと一つがいの産卵しか見れなかったという報道があっておりました。そういった中でおっしゃるように、これがもし、その海産祭祀との因果関係というのはなかなか証明されておらんようでございますけれども、そういう漁場の荒れたのを見るとですね、私は今から後継者なのかという人の気力がないということは間違いないと思っています。
大久保博一議員。
やはりこの会社、これによる漁場の荒廃、生物が寄りつかない。これは瀬戸内海の香川県、岡山、あの辺は砂取った後の調査を行っております。全く生態系が戻ってないということです。それで砂を一番掘っているのが福岡県なんです。次に長崎県、で佐賀県、で鹿児島。九州がもうすべて占めてるんです。で、特に域水道、福岡、佐賀、長崎県掘ったら、漁場はもうなくなってしまうわけですよ。で、まあ、県ですね、長崎県はこれまで、域周辺海域の砂の代金が、数十億も入っておりますね。もう長年にわたり掘った金がこれからも入ると思います。先ほど市長も今財源等についても検討していると言われましたけど、どうですか市長、域独自の後継者対策事業、これに対して補助を要求しても私おかしくないと思いますけど、どうですか。
北川市長。
今のは県に対してという意味でしょうか。補助をその要求して。
はい、ご議員。
域独自のですね、漁業者、独自の後継者対策をやるから、それに対して補助をしてくださいよと。
事業者ですか。事業者ですか。
いや、市の方に。それで市がその、独自のそういう資金でやればいいんじゃないですか。県にです。県に。
ご存知のように、県にも入っておりますし、市にも入っておるわけですね。で、その辺、県に要求すれば、市もあるじゃないかという言い方をされるかもしれませんけれどもですね、県が許可をしているという状況にあれば、その請求権というか要望するですね、正当な理由にはなるのかなと思いますけれども、それについては、ちょっと研究をさせていただきたいと思います。ただ、そういったものを、漁業の原資として、するという漁業者対策、後継者対策のみならず、漁業関係の、対策の原資とするということについては、私はあってしかるべきだと思っています。
以上。大久保博一議員。
先ほどはどうも、市の方じゃなくて、県の方に要求ですね。この財源なんか今言われるように、市の方の漁業振興基金、これは、今年度3000万ぐらいの取り崩しですかね。予算出ておりましたけど。それで1億600万ぐらいは、まだ今あるわけですね。これが毎年2000万は砂の代金が入ってくるわけですね。まあ、こういうのを、財源として使われるのは、私は大変いいと思います。ですが、それ以上に、70% か 60%、これだけの、域周辺の金を、砂をやってる、取ってるわけですから、県。ですから、今 10% ですかね。県に入る金の 10% がまた市に入る、ということですね。10%、15%、20% ぐらいに要求しても、いいんじゃないかと思っております。考えてみて、おいてください、これは。 それでは、最後の3点目の、質問、これも、漁業関係で、認定漁業者制度について、お尋ねをします。この件については、2年前、市長がマニフェストを進めるの中で、域独自の認定漁業者制度を設けると述べて、おいでになります。私もこの件で、質問をしておりますが、市長はその時点では、具体的に、内容は持っていないが、漁業関係者の方々と相談をしながら、煮詰めていくと、答弁をされております。また、先の議会、12月ですね、ここでも町田正一議員も、この件で、質問をされておりますが、中身については現在検討中ということで、明確な答弁はなかったと思います。認定制度を設けると言われてから、間もなく2年が過ぎようとしております。市長の任期も言われるように、折り返しの3年目となりますので、その内容はもう出していただきたい時期に来ております。先日、議員控室にですね、この制度の具体的要件等については、これは町田正一議員の、質問に対しての、答弁内容ですね、最初の詰めを行っていると報告書が出されておりました。そこで、まあ、再度、制度創設をいつ頃と考えられているのか、そして市内の漁家族の指定、先ほど後継者でも言いましたけど、この漁家族の指定、この人たちをもう新規就業者と特例として認めて、はどうかと思いますが、この件では以上2点、市長の答弁をいただきます。
白川市長。
大久保議員の認定漁業者制度についてお答えを申します。認定漁業者制度の創設に関しましては、私のマニフェストに書かれていたものでございます。ご承知のように、農業におきます認定農業者は、農業経営基盤強化促進法に基づき制度化されておりますが、残念ながら漁業におきます認定漁業者制度は、農業のように法制化されたものではございません。そこで、この制度の創設にあたりましては、ある一定水準の漁業者を選定して、さらに漁業生産の増産、あるいは経営の改善を図るための支援をいたす制度を想定しておるものであります。従いまして、そこに当然新たな財源が必要となってくるわけであります。この財源の確保を図ることが最も厳しい状況でございます。現在、担当課に先ほどの、原資も含めて、検討されて最後の調整をいたしておるところでございます。認定基準及び認定者に対する支援内容等もほぼ最終段階に来ておりまして、今後、漁協長会等に諮り、本年度後半には公表できるものと思って考えております。これに基づきまして、最初の認定者を平成22年度中、本年度中に認定をいたしまして、平成23年度から適用をする考えでございます。次に、漁家の指定及び新規就業者も、いずれ認定業者となっていただけるよう望むところでございますが、例えば、一般の認定者に対しては、認定前3年間の水揚げ高等の制限を設ける予定である関係上、現段階では指定に限っての特別枠は設けずにいきたいと考えております。なお、この後継者指定につきましては、先ほど申し上げました、漁業後継者対策の方で支援を図っていきたいと考えておるところでございます。
以上、大久保博一議員。
市長、ですね、この漁業者に対して認定制度というのはなかなか難しいんですよ。ですから、国も県もまだ取り組まんとですよ。 でも、市長が、独自の認定制度を取り入れるということです。これは私はもう、画期的なことだという感じは、しておりました。JF 代表者会議、その提言の中にもですね、漁業と農業はもう異質のものであると。そういう中で、認定制度というのはなかなか難しい面もあるから、他の方法で、支援等、を示す必要があると、これは提言もされております。それでこの認定漁業制度をこの制定をするとなれば、漁協長会、こうしたところへの説明協議、これは必要になりますね。そして条例化と、なりますが、内容等をですね、今議会中、所管委員会に、案として資料の提出をお願いしたいと思いますが、どうでしょうか。
白川市長。
事務の進捗状況について、担当理事に、聞いておりませんけれども、出せるか出せないか、ちょっと答えさせます。
牧山産業経済担当理事。
ただいまの質問でございます。現在、私ども、協議を重ねまして、素案というものができております。これを、まず、市長が答弁しましたように、漁協長会に、諮って、その後、お示しをしたいというふうに考えておりますが、そういうことでよろしくお願いいたします。
大久保平和議員。
素案を出しているということです。漁協長会に示して、そして出してみたいということですが、これを条例化して決めるのは議会なんです。やはり委員会としてでもですね、やっぱし全体じゃなくてですね、重要な部分、一部でも結構なんですよ。やはり研究しておく必要があると思います。どうですか。
白川市長。
やはりこういうその、まず前例のない、制度を創設しようとしております。やはり、漁業関係の代表者であります、組合長等々の意見を十分に聞いて、そして、今3月定例会には出せないといたしましても、6月前に、そういう機会があれば、お示しをしたいと思っています。そういうことでご了解いただきたいと思っています。
大久保博和議員。
23年度から、この事業を開始したいと、先ほど言われましたね。では、次の6月議会。6月議会には、この案を提出、資料を提出いただけますか。そこを聞いて、質問を終わります。
白川市長。
以上をもちまして、私の質問を終わらせていただきます。